それでは、サムエル記の第2、16章を開いてください。サムエル記の第2の16章を開いてください。前回はアブシャロムが、ダビデの息子のアブシャロムが自分が王であると言って、そしてエルサレムに入っていくところ、そしてダビデがエルサレムから逃げていくところを見ていきました。で、これは一体何を表しているかといいますと、ダビデがバテシバと罪を犯し、そしてウリアを殺す、そのバテシバの夫であるウリアを殺す罪を犯した後で、預言者ナタンがあなたの家から剣が離れませんとこう言った、その実現というか、その言葉の通りになっているところなわけなんですね。けれども、その神様の懲らしめは長くは続きません。ここが大事ですね。私たちがですね、罪を犯し過ちを犯した後に、神は懲らしめを与えられますけれども、ちょうど父が子を懲らしめると同じように、それは平和と義の実を結ぶためのものなんだ。私たちの益になるために神様は懲らしめるのであって、いつまでも怒っているわけではないんだよ。これをですね、今日は見ていくことができます。そしてもう一つのテーマは、このダビデのこの必死のとっさの祈りって言っていいでしょうか。アヒトフェルが、午前中学びました、アヒトフェルがダビデの方にから離れてアブシャロムに着いた、その時にアヒトフェルの助言を、アドバイスを愚かなものにしてくださいという祈り、これがそのまま神様が祈りを聞いてくださるところを見ていくことになるわけなんです。で、16章に入りますと、ちょうどダビデたちがオリーブ山をこう登り切ったところから始まりますですね。前回覚えてますか？エルサレム、ね、私の顔を使って説明しましたよね。覚えてますか？ここがダビデの町、エルサレムだとしたら、東側にキデロン、あるいはケデロンの谷がありますですね。そしてさらにこの谷のところのこっちがオリーブ山になるわけなんですね。そしてオリーブ山を越えるとアラノになります。そしてここにヨルダン川がありますですね。で、今そのオリーブ山を渡って、そしてアラノの方に逃げる、その途中にあるわけなんです。そして16章では、その登り切ったところ、オリーブ山を登り切ったところで人物が2人現れます。どちらもサウル家の人です。覚えてますね。サウルが王だったけれども、神がサウルを王位、その王位を退けて、そしてダビデを王とした、その元のサウル家の人たちが動き出します。ダビデが力を持っているときは皆従っていたんですよですね。けれども、ダビデが力を失った時に、こうダビデにつくか、あるいはアブシャロムにつくかで、こう二手に分かれる、またいろんな動きを始めていきます。私たちも平素の時は秩序を持って普通の人として生きているんですけれども、それがなくなった時に、私たちが一体何を望んでいたのか、その心の内があらわになる、明らかにされるわけなんですよね。例えば地震が起こって、津波が起こった時に、人を助ける人もいれば略奪する人もいるわけですよね。銀行に行ってお金を取っていく人もいるわけですよね。何が心の中にあるのか、それをこの16章から見ていくことができます。では、ダビデは山の頂から少し下った、見るとメフィボシェテに仕える若い者ツィバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、 ブドウ酒一袋を載せていた。王はチバに尋ねた。これらは何のためか。チバは答えた。二頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。チバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王はチバに言った。メフィボシェテの者は皆今あなたのものだ。チバは言った。王様、あなたのご好意に預かることができるように伏してお願いいたします。チバが現れました。彼の主人がメフィボシェテとあります。覚えてらっしゃいますね。サウル家の息子、ヨナタンの息子がメフィボシェテです。そしてヨナタンとダビデは契約を交わしていたですけれども、ヨナタンの子に恵みを施したい、良くしてあげたい、そして連れてこられたのがチバだったんですね。チバはサウル家のしもべだったんです。そこで仕事をしている人でした。そしてヨナタンに子供はいないかと聞いたら、メフィボシェテという者がいますと言って連れてこられたのが彼だったんですね。でメフィボシェテは足苗でした。足が効かなかったですね。でダビデはメフィボシェテは自分と同じ食卓について食事をすることができる、できるというかしてほしいですね。そしてサウルの辞書、サウルの持っている土地、これは全部メフィボシェテに返すよって言った。すごい待遇というかその恵みですよですね。でチバに対してはこう言ったんです。メフィボシェテに子供がいるから、その子供のために働きなさい、畑を耕して、そこから出る作物はその子のものとなると、こう言ったんです。でね、実はチバにはですね、15人の息子と10人のしもべがいた。だからチバはしもべなんですけれども、実は裕福なしもべだったんですよ。15人の子供がいる、多分奥さんが複数いたんでしょうね。そして、彼の下にもさらに10人のしもべがいたほどだったんです。で、今チバがメフィボシェテについて言っていることは嘘です。抽象しています。メフィボシェテは足が効かないので乗って行こうとした時に、チバが行かせないように仕向けたんです。そして今、このダビデのところに行って、そして自分が持っているものをこう上げてですね、今これから旅をしなきゃいけない、逃げていかなければいけないから食料が必要なわけですよ。それダビデの好意を得ようとした、ダビデによく思われようとしたわけなんです。そしてチバがメフィボシェテがようやくこれで私がエルサレムで王様になれると、この地位を確保できるというふうにしたんだと嘘を言ったんですね。わかりますよね。それでダビデはそれを信じて、サウルの辞書、メフィボシェテに与えたものは全部あなたのものになると言ったわけなんです。この千葉、若い者と書いてますけれども、おそらくはメフィボシェテに仕えていることが嫌だったんですよね。私はこれだけできて、これだけ豊かなのに、なんで私は使えなければいけないのか、この足苗の男に、みたいな感じでね、こう見下げていた、あるいはうぬぼれていた自分自身が。で、今機会を得て、この政変の、もう大変なところを利用して、自分の主人を貶めて、そして自分の地位を高く上げようとしたわけなんですね。これが彼の心に思っていたことだったんですよ。だけども、今そういう機会が与えられたので、そういうことをやっていたわけなんですね。でダビデは、理解はできるんですけれども、信じてしまったわけですよね。 で、こういう中傷とか悪い噂っていうのを私たちはまずは受け入れないというこの癖をつけるべきです。箴言の20章の19節に、歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす、唇を開く者とは交わるなってあります。まだ事実が確認されていない状態の時に判断を早まって下すということを避けなさいとこう戒めてるんですね、聖書では。で、本当にこのチバという男は卑怯な男ですね、思いませんか？メフィボシェテとダビデの間は本当に親密な関係ですよ、友人ですよ、もう。で、こういう逃げている苦境の時に、自分の命が狙われている時にメフィボシェテが自分を裏切ったっていうことを、だから傷つき、もう本当に心は傷ついてますよね。そんなことしてまで自分がよく見せようと、自分をよく見せようとする本当に卑怯なことをこのチバは行っています。で、今度もう一人違うサウル家のものが出てきます。ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといって、ゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。バフリムというのはこのオリーブ山を登り切ったところにあるベニヤミンの村なんですが、シムイは呪っていった。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な男、主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。チバと同じようにシムイも中傷しています。ここで言っている呪いの言葉は嘘です。サウルの家のすべての血をお前に報いた、血まみれの男だと言っていますけれども、私たちは第一サムエルとこれまで読んだ第二サムエルの話を見て、ダビデはこれをしなかったっていう話がずっと載ってるわけですよ。サウルの命を取ることは何回でもできたのにもかかわらず、彼はあえてそれをしなかったんですよね。そしてサウルの息子でイシュボシェテという人もいましたけれども、彼を殺した者をかえって死刑に処したということまでしました。そしてイシュボシェテの将軍アブネルをも、彼がイスラエルを渡すって言った時に、彼を殺すことなく、むしろそれによって平和に統一をしようと彼はしていました。サウルを殺したのは神ご自身ですよ。命を取ったのは神ご自身です。ダビデではないんですよね。ですから神様がダビデを王としたわけであって、主が立てられたのがダビデであります。でもそれをシムイは受け入れなかった。すべて起こっていることをダビデのせいにしたわけです。で、ここ大事ですね。神様の主権、恵み、これをの選びを受け入れていかないってね、自分に災いをもたらしていきます。主に立てられている人、主に仕えている人、主を信じて生きている人、これをそこには主がおられるんだということを、恵みによってですよ、主がおられるんだって言ってることを認めないと、自分が大変なことになるんですね。で、9節をご覧ください。このシムエの呪いに対するダビデの反応が書いてあります。するとツェルヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが王様を呪ってよいものですか。行ってあの首を跳ねさせてください。
王は言った。セリアの子らよ、これは私のことであなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。このアビシャイですね、このボディーガードって言ったらいいですか、護衛している勇士ですよ。彼は他にもいたんですけれども、彼らは天才的な武術っていうか武力を持ってます。戦ったらもうすごいですね。このシムイをですね、もうそこでガーッてやったらですね、もう殺されますよね、シムイね。だからもうこれを抑制していることでさ、抑制することの方がもっと勇気がいったっていうか力がいったと思うんですよね。でアビシャイはそれをしたかったんですけど、王がそれをあえてしなかった。同じですね、サウル本人に対してもみんなが殺そうと思ってた時に、王様はですね、もうその時はまだ王になってませんでしたけど、無理やりダビデはこうやって抑えてたんです。同じように今シムイに対しても神様が行っている、神様じゃなくてダビデが行っている裁きを神様に委ねました。ダビデはこの一連の出来事を、神が自分を懲らしめているんだ、この出来事として全てを見ているんですね。自分の家から剣が離れないという預言者ナタンの言葉をが、預言者ナタンを通しての神の言葉 を通して、今アブシャロムが、自分の息子が自分の命を狙っていると見ていたんです。でその流れの中で、主の導きの中で、シムイが、サウル家のシムイが罵っているっていうのも見ているわけなんですね。だから、彼にとっては些細なことって言ったら変なんですけれども、怒るべくして怒っていることでしょうと、こういうふうに思っていた。で本当にダビデ、また繰り返すんですけど、僕大好きでここまで神様の全体像を見て、その神様がなされていることの視点から物事を見れているというのはすごいことですね。近視眼になっていない、いろんなものを見て、でその中で全てを神様に委ねていく。で大事なのは、私たちがここからダビデから学ばなければいけないのは、多分主は私の心をご覧になり、主は今日の私、彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださる。そのようないろんなことが起こっている中で、ダビデは他のこと、いろんなことは主に委ねていくんですが、守らなきゃいけないものを知っていた、見張らなければいけないものを知っていた。自分の心なんですよ。いろんなことやって自分の心が苦みを持ったらまずいんですよ。いろんなことをやって自分が怒りを持ったらまずいんですよ。私たち正しいことをやっているながら、心がもう全然正しくなくなっているということはしょっちゅうあるわけなんです。これを守っていけば、神がもしかしたらそれに報いてくださる。だからこれが私たちが集中していかなければいけない。いろんなことが起こったとしても、それは神に委ねて心を守っていくわけなんですね。で13節、ダビデと彼の部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら、呪ったり石を投げたり塵をかけたりしていた。王も王と共に行った民も皆疲れたので、そこで一息ついたですね。でこうやって一息をついて、今度場面がアブシャロムが エルサレムに到着するところに移ります、ね、アブシャロムとすべての民イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの王アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様万歳、王様万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。フシャイはアブシャロムに答えた。いいえ、主とこの民イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたようにあなたにもお仕えいたします。はい、アブシャロムにダビデの友アヒトフェルがついたということはさっき話しましたが、ダビデがアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈った後ですぐに、このフシャイが来たんですよね。もうすぐに祈りが答えられたんですよ。でフシャイも同じようにアドバイザーなわけなんです。この助言をする人なんですよね。であなたとお供したいんですって言った時に、ダビデはこれが祈りの答えだっていうのが分かって、でそれであなたが私についていくのではなくて戻りなさいって言ったんです。エルサレムの中に入って内部で何が起こっているか、またはそのアヒトウェルがしようとしていること、これをあなたも助言者だから、それをカウンターアタックという、この違う、この彼の言っていることを亡き者にしなさいとですね、無効にするような、なんかこううまくやって話していきなさいと、まあ、簡単に言ったらスパイですよ、官庁ですよですね。これをね、彼がやるために戻って、そしてアブシャロムについているふりをしているわけです。でね、これ上手なんですよ。アブシャロムって生意気な野郎ですよ、簡単に言うと、ね、生意気でかつうぬぼれ屋ですね。で人によく見られるこのナルシスト的なものがありますですね。よく自分を愛しています。でフシャイがそのことをよく知っていたので、ヤーウェなる神様、主があなたを選ばれたじゃないですかと、こういうふうにまず言って、そして王様の子供の友になるべきじゃないですか、あなたは王子でやって次に受け継ぐ人なんですから。そうするとプライドがね、俺はそれだけすごいんだなって、こういうふうにこう彼のうぬぼれをくすぐるようなことをこう言っているわけなんですね。けれども次に20節で、それでアブシャロムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。はい、これはまあ現代の私たちが見てもちょっとこのびっくりすることですね。王宮の屋上でですよ、ベッド敷いてですね、そしてダビデが残していた彼の10人のそばめ女たちで、イスラエル人に見えるようにその女たちのところに入っていったわけなんですが、でこれは当時の社会の視点から見ると、王様の女を自分のものにするということによって王様、王権ですね、それを奪い取った意味があるんですね。奪い取った、実はヤコブの時代にもそうだったんですけども、覚えてますか。ヤコブの長男ルベンが、ヤコブのそばめ ビルハのところに入ったんですよね。でそれでヤコブが晩年に死ぬ前に予言をして、ルベンはそれゆえに長子の権利、その長男として与えられるその受け継ぐものが取られるっていうことをヤコブが話していますね。でこれは単なる不貧困、この情欲の問題のみならず、そういうもう 王権を奪い取る、王位を奪い取る行為でありました。でこれによってもう和解が修復不能ですよ。もうダビデとアブシャルムの間の和解は無理ですね。でもうこれは反逆罪そのものであって、でこういうふうにしないとダビデに使おうかな、アブシャロムに使おうかな、いやアブシャロムについたけれどもダビデに歯向かうのはなっていうふうにちょっとこう悩みがある人も、これでアブシャロムにつくことができるというふうに、勇気が出るよと。これはもう的確な悪知恵ですよね。でこれによってナタンがダビデに言ったことが実現します。覚えてますか？12章の11節と12節でナタンがダビデに言いましたが、聞け、これ主が言われる、聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。これがその通りに起こったわけです。ダビデは神に立てられた指導者であるがゆえに、その責任もこのように大きな形で現れた。でも基本的にはクリスチャンは、クリスチャンどころか全ての人はですね、自分たちの隠れたこと、隠れて行ったことが裁きの日には明らかにこの光の中にさらけ出されて、そして神様に裁かれるんだということなんですね。でこれを神、あのダビデはこの中で受けたんですよ。でね、これね、ある意味で吉報って言ったりですか、良い知らせなんです。なぜかというとこれで終わったっていうことです。で詩編の103編の9節から11節を読みしますと、こう書いてます。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるか高いように、御恵みは主を恐れる者の上に置き。神様はずっと怒ってないよ。神様は私たちの悪に対していつまでもそれを報いるなんていうことはしないよ。御恵みは主を恐れる者の上に大きいよ。これからそれが始まっていきます。ダビデに対する神の恵みが現れます。23節、当時アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロムにもそのように思われたですね。天才です、アヒトフェルが言ってるのは。でもその天才的な助言を神は打ち砕くことがおできになります。それが17章です。アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを打ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人だけですから、民は皆穏やかになるでしょう。この言葉はアブシャルムとイスラエルの全長老の気に入った。もしアヒトフェルの助言をアブシャルムが採用していたら、確実にダビデは殺されてました。先ほど読んだようにダビデは疲れてましたですね。 気力を失っていました。アヒトフェルはそのことを知っていました。でもですね、面白いのはここでアヒトフェルがですね、口を滑らせてます。私は王だけを撃ち殺します。あれ、アブシャロムがもう王となったのにもかかわらず、ダビデのことを王と言ってしまってるんですね。そしてもう一つ、私だけがってこう言ってですね、ここに彼の恨み、ダビデに対する個人的な苦み、憎しみを見ることができます。先ほど話しました、私たちは自分の心を見張る必要がある。で、苦みというものに対して非常に注意しなければならない。どんな理由があるにしても、どんな状況であったとしても、苦みというものは人を破壊します。まずアヒトフェルのように殺意にまで発展します。それをほっとくとですね、イエス様が言われましたよね。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければいけません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。この前にイエス様は殺してはならないと言いますけれども、私はあなた方に言いますって言ったんですね。そのバカであるとか憎むであるとか怒るであるとか、これがずっと放っておくと殺意にまで発展するんだよ。そして使徒ヨハネも第一ヨハネの中でこう言ってます。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。人殺しだよと、憎んでいたら、これも密接につながっているからです。そしてもう一つは他人を怪我していきます。事実アヒトフェルがそのような苦みを持っているので、本当にこのイスラエルの人たちにそれが広まっていってしまったわけです。人々を怪我していきました、汚していきました。そこでヘブル人への手紙の12章の15節にこう書いてあります。そのためにあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。そしてあとは最後に、苦みというのは自分自身を滅ぼすんです。苦みを持ってですね、相手滅ぼせないんですよ。覚えておいてください。相手は何ら害を受けないんです。自分だけは蝕まれていくんです。それでパウロがこういうふうに言ってるんです。聖霊を悲しませるよって話をしてるんですけども、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。苦み、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。今日本語では無慈悲って書いてあるところなんですけど、あえてですね、苦みと訳しました。苦みという意味があるんですが、ギリシャ語にはこれは命令ですね。そしてちょうど火を持ってですね、こう遊んでいる子供と同じように、これまずいんだよ、早く話しなさい、ということを警告しているんですね。で、次5節、17章の5節です。しかしアブシャロムは言った、アルキ人フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。フシャイがアブシャルムのところに来ると、アブシャルムは彼に次のように言った。アヒトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従ってよいものだろうか。もし行けなければ、あなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャルムに言った、この度アヒトフェルの立てた計り事はよくありません。フシャイはさらに言った、あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野で子を奪われた恵まのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒には夜を過ごさないでしょう。まあ、実際はそうでなかったんですけど、それらしいですよね。で、きっと今ホラー中、そんなところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従う民のうちに倒れた者が出たというでしょう。で、これによってこのアヒトフェルの助言良くないって話をしてるんですね。で、対案を出します。そうなると、たとえ獅子のような心を持つ者でも気がくじきます。全イスラエルはあなたの父親が勇士であり、彼に従う者が力ある者であることをよく知っています。私の計り事はこうです。全イスラエルを ダンからベールシェバに至るまで、これは全イスラエルという意味ですね。いいですか。北端がダンで、南がベールシェバですに至るまで、海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼を見つけ次第、その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町、これ城の意味ですね、入るなら、全イスラエルでその町に網をかけ、その綱をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。わかりますか。じゃじゃーんって感じですよ。ショーですよ。全イスラエルが、そしてアブシャロムが先頭に立って、ダッダッダッダーってこういくわけですよ。でダビデがその城の中に入ったら、それにですね、綱をかけてですね、ずーっと引きずっていこうと。でこのようにアブシャロムのやはりうぬぼれる心に、うぬぼれに対してこの訴えかける、誘いかける言葉を言って、あともう一つの彼の思惑はですね、フシャイの思惑は、これ編成するのに時間かかる、全イスラエルですから時間かかるわけですね。だけどもアヒトフェルは、このヨルダン川、さっき言いましたね、ヨルダン川を渡られちゃうと戦いが五分五分になっちゃうんですよ。この荒野にこっちにいる側だったらやっつけることはできるんだけど、川渡っちゃうとまずいんですよね。だからすぐに速攻でやりましょうということを言ったんですけれども、フシャイそれだとまずいということで、それでこの全ての人って、そうするともう全面戦争になっちゃうんだけど、時間稼ぎができるわけですね。で次です。アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計り事はアヒトフェルの計り事よりも良い。これは主が、見てください、主は誰ですか。主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち交わそうと決めておられたからである。ここが今日の学びの鍵、一番中心的な言葉になります。アブシャロムのうぬぼれをくすぐるこの言葉を神は用いられて、アヒトフェルのような非常に賢い計画、人がどんなに計画を練っても神がそれを打ち壊すことができる、主の心だけがなっていく。アブシャロムの愚かさを用いてアヒトフェルの賢い知恵を打ち壊すことができた。箴言の19章の21節、人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなるですね。ですから前回の学びでありましたが、主に委ねるっていうのがいかに優れたことかを私たちは知るんですね。自分で成し遂げようとするのではなくて、主ご自身に成し遂げていただくようにしていかなきゃ。箴言の16章の3節、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがないですね。17章15節、フシャイは祭司サドクとエブヤタルに言った。アヒトフェルはアブシャロムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人をやり、ダビデに、今夜は荒野の草原で夜を過ごしてはいけません。本当にぜひあちらへ渡っていかなければなりません。でないと王をはじめ一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょうと告げなさい。伝達を始めますが、覚えてますか。この祭司にサドクとエブヤタルがいて、彼らが神の箱、契約の箱を運んでいこうとしたときに、戻りなさいとダビデが言ったんです。ですね。主の御心だったら戻ってくることができるかもしれないんだからとこう言って、でそのときに、あなた方がここで何が起こっているかを伝えなければならないって言ったんです。で息子もあてがいました。それぞれの息子ですね。そして内部情報を彼らを通して、祭司とまた祭司の子供たちを通してダビデに伝えるように手配していたんですね。それで今このフシャイがサドクとエブヤタルに話したんです。 17節、ヨナタンとアヒアマツはエンロゲルにとどまっていたが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった。エンロゲルというのは、またちょっと顔を使うとですね、こっちにヒノムの谷っていうのがあって、ケデロンの谷があって、ちょうどここの、こうあの谷がつながるところですね、ぶつかるところにエンロゲルというのがあって、このエルサレムの町からちょっと外れたところにあるんです。でそこは人がよく行き来してたところなんで、そこに彼あの人がいてもですね、 あんまりこう目立たない。どうですか、皆さんスパイ映画とか映画見ると、この混雑してるとこわざと選ぶでしょ。そして物を受け渡す時どうですか、こうやって何気なくパッと取ってですね、こうやって行くじゃないですか。それをやろうとしてるわけです。ところが見つかっちゃった。見てください。ところが一人の若者が彼らを見てアブシャロムに告げた。そこで彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。バレちゃったんですね。でも彼らは逃げたところがバフリムです。さっきシムイが、罵っていたシムイが出たところと同じところですけれども、ダビデについていた人がいたんですね。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は覆いを持ってきて井戸の口の上に広げ、その上に麦をまき散らしたので誰にも知られなかった。アブシャロムの家来たちがその女の家に来ていった。アヒアマツとヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに答えた。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったのでエルサレムへ帰った。上手にですね、隠すことができましたが、井戸っていう時に私たちの今考えている井戸を思い出さないでください。穴が開いてるだけです、当時は。だからそこに蓋をして、なんかこの藁とかかけちゃうとですね、もう全然地面と変わらなくなっちゃうんですね。でかつ井戸というと水が必ずあると思ってしまうかもしれませんが、いろんな井戸があります。泉が出てるのもあるんだけれども、普通は貯水槽みたいになってます。で枯れてる時があるんですね、水が全然入ってない。そしたらもう簡単に隠れることができるんですよね。で彼らが去って後、2人は井戸から上がってきてダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ急いで川を渡ってください。ヨルダン川のことです。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれの計り事を立てたからです。そこでダビデとダビデの元にいたすべての者たちとは出発してヨルダン川を渡った。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。やはりアヒトフェルの計り事が採用されるということも前提にして急いで行ってるわけですけれども、結局ですね、そうではなかったわけですね。でアヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰っていき、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られたと。まずアヒトフェルが死にます。で次にアブシャロムが死ぬことになります。ダビデがマハナイムに着いた時、アブシャロムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡った。アブシャロムはアマサをヨアブの代わりに軍団長に任命していた。アマサはヨアブの母セルヤの妹ナハシの娘アビガルと結婚したイシュマエル人イテラという人の息子であった。はい、まずマハナイムですけれども、ヨルダン川の東ですね、ギルアデの地にあるんですね。ギルアデというところで、かつてサウルの息子イシュボシェテが、このサウルが死んだ後にダビデがヘブロンで王となった時にマハナイムを選んで、そこで王となりました。分裂していた時ですね、まだダビデが統一する前ですね。おそらくそこに何て言うかな、要塞城があったと思うんですね。城がありましたね。これちゃんと門が後で出てきますので、城ですね、ちゃんとこう戦うことができるところがあったわけなんですね。そして軍団長の紹介がありますけれども、アブシャロムの方にはアマサで、ヨアブの、ね、いとこになるわけですけれども、でそしてもちろんダビデの方はヨアブになります。で後でヨアブがアマサを殺すことになります。今日は学びませんが次回出てきますが、でこうしてイスラエルとアブシャロムはギルアデの地に陣を敷いた。 ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバの出のナハシの子ショビと、ロデバルの出のアミエルの子マキルと、ログリムの出のギルアデ人バルジライとは、信頼八土器、小麦大麦小麦粉入り麦そら豆レンズ豆入り麦なんだいいのかなで、蜂蜜牛乳羊牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で植えて疲れ乾いていると思ったからであると。素晴らしいですね。ダビデが苦境の中にいるときに、なおもダビデに、いやむしろその苦しみのときに助けの手を差し伸べるって、これ本当の友人ですね。友は苦しみのときに生まれるという言葉が箴言にありますが、で差し伸べたにその苦し助けの手を差し伸べた人物の始めがなんとアモン人ですよ。覚えてますか？アモン人と戦ったんですよね、以前ね。でもナハシュとは仲良かったんです。条約を結んでいました。でその子供ハヌンが王となった時に、ダビデは、この有効の手を差し伸べたのに歯向かって戦ったんですね。けれども同じナハシュの別の子ショビが今ダビデを王として仰いでるんですよ。ダビデの真実をですね、彼は心よく受け入れていたわけなんです。そして次にマキル、これ誰か覚えていたらすごいな。メフィボシェテが住んでいた家の主です。ですね。あのティバーが連れてダビデのところに連れてこられた時に、このマキルのところに今メフィボシェテが住んでいますと。だからダビデのその恵み施すって言ったその恵みのことを彼はよく知っていました。そしてギルアデ人、その地元の人ですね、富豪です、大金持ちです、バルジライがいます。で後にですね、このバルジライはもう高齢なのでダビデと一緒にエルサレムは行かなかったんですけど、子供たちが一緒に行ってですね、列王記に入るとその子供たちがソロモンによって本当にこの王と共に暮らしていた、食事をしていたということが書いてありますですね。でここから私たちが何を学ぶことができるかといったら、キリストに従うって苦しみの中にいる人たちと一緒になるんだよっていうことなんです。でこれがよくわかるイエス様の言葉はマタイの25章で、イエス様が再臨また戻ってこられて神の国を建てられる前に諸国の民を裁くところで出てきます。何が基準だったか、ある人たちは神の国の中に入れて、ある人たちは地獄に投げ込まれるわけですけれども、何が基準だったかといったら、飢えた人、裸の人、癒しめられている人、もう本当にこの困窮の中にいる人を助けた人だったんですね。天、あの神の国に入れるのは。でイエス様がこう言われました。あなた方が私の兄弟たち、これら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。その苦しみの中にいる人を助けるというのは、実はその苦しみの中にいる小さな者が、もう本当に人々がですね避けて通るような人を、その弱い人とイエス様は一緒になっておられるというんですね。で今このように苦しみの中にいるダビデにこれだけの食料を持ってきた、これはイエス・キリストに従うということであります。ですね。そして18章です。ダビデは彼と共にいる民を調べて、彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命したですね。このように編成を行っています。戦うのための編成をしています。ダビデは民の3分の1をヨアブの指揮のもとに、3分の1をヨアブの兄弟ゼルヤの子アビシャイの指揮のもとに、3分の1をガテ人イタイの指揮のもとに配置したですね。3つにこの指揮者、3人の指揮者に分けたわけですけれども、ヨアブは分かりますよね、アビシャイも分かりますよね、先ほど出ましたね、イタイ覚えてますか、 亡命者遺体です。ガテ、ペリシテのガテから来て600人の者たちと一緒に来た彼が早速戦いに用いられていきます。遺体が言った言葉を思い出せますか。こう言いましたね。主の前に誓います、王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべも必ずそこにいます。素晴らしい言葉ですね。次に、王は民に言った、私自身もあなた方と一緒にいたい。すると民は言った、あなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たち半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかしあなたは私たちの1万人にあたります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。実際にですね、いろんなこのさらに予備軍が来たりしてですね、このやっぱ町の方で指揮をする方がいいんですよと。で、王は彼に言った、あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は100人1000人ごとに出て行った。はい、ダビデは一緒に行きたいと言いました。思えばダビデが罪を犯した、あのバテシバとの罪を犯した時は彼はアモン人との戦いに行かなかったんですよね。まあ、そういう罪意識も少しあったかもしれません。私は行くんですよと。けれどもこの部下たちの助言はその通りですね。もうダビデもその助言を受け入れました。で、門のそばに立ったとありますけれども、このいつもお話ししてますが、門という言葉が出てきたときに私たちが考える門は想像しないでください。イスラエルに行くと遺跡がいろんなところにあります。もう一つの家みたいな感じです。門といっても内門と外門です。って混ぜた壁が二重になっていて、その二重の壁の間に建物が、部屋がいくつもあります。で、そこでいわゆる役所みたいに行政あるいは王がそこにいて裁判をするですね、まあ、そういうところだったんですね。だからここで王が門のそばに立つっていうのはそういう意味になります。で、次に、王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に命じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たちを全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。ですか、もう聞いてたんですよ。アブシャロムは何とかしてくれと。本当は殺されなければいけない罪ですね。反逆罪ですから絶対殺されなきゃいけないんですよ。でも自分の罪の咎めがあります。私の罪のせいでこのことが全部発端となって起こっているっていうのが負い目があるし、あとはアブシャロム自分の息子ですから殺さないでくれですね。こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出ていった。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に広がり、この日剣で倒れた者、倒された者よりも密林に行き倒れになった者の方が多かった、はい、エフライムの森って言ってますけども、あっち あのエフライム族のエフライムじゃないと思うんですね。もうヨルダン川の東側にいますので、そこにエフライムの森と呼ばれるところがあったんですね。密林だって言うんですけれども、今はねその地域っても密林はないですね。ちょっとやっぱり気候が変わったんですよね。あのもうちょっとこうまばらですね。でも大事なのはね、ここものすごい起伏なんですよ。登ったり下ったり登ったり下ったりで、私もヨルダン旅行行った時に大変、あのもうこうなんか上行ったりしたりって感じなんです。起伏があって、まあ、そこで神様が戦われる時っていつもそうなんですが、最初は剣使うんですけれども、あとは神様が直接戦うんですね。ここでは剣よりも密林で行き倒れになった方が多かったわけなんです、ね、で次に、アブシャルムはダビデの家来たちに出会った。アブシャルムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った時、アブシャルムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。まずね、ラバに乗っているっていうこと自体が、アブシャロム戦争を知らないんですよ。 ラバですよ、ラバ。馬に乗んなきゃダメでしょ。馬よ、馬。ラバってあのほら、なんかあのロバと似たようなあれですよ。で彼はだから小ですね、もう人気スターですね。そういう感じで彼は動いてますね。で彼の頭は約2キロ強の長い髪の毛ですね。もうかっこいい兄ちゃん。でもそれが命取りとなった。髪の毛が引っかかって、頭がこの木に引っかかったわけですね。で一人の男がそれを見てヨアブに告げていった。今アブシャロムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で血に撃ち落とさなかったのか。私はお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。かなりの金額ですね。1年分ぐらいの給料だと思います。でその男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命をかけて命令に背いたとしても、王には何も隠すことはできません。そうですね、ダビデ王は賢いですから。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブはこうしてお前とグズグズしておられないと言って、手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。興味深いですね。アブシャロムは10人のそばめと寝ましたが、今10人の道具持ちの若者に殺されています。自分が撒いたものを刈り取っているわけですが、そしてヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。このヨアブのこのヨアブという人物も興味深い人物、非常に複雑、なんて言ったらいいかな。まずダビデに対してはもう強烈に猛烈に忠誠を尽くす男でした。もう愛国心の塊です。ダビデを愛する男でした。でもダビデ本人の忠告や命令を聞き従わない不従順な男でもあったんです。ダビデがアブシャロムのゆえに、その自分の息子であるとか、または先ほど言ったように負い目があるであるとか、それによってダビデが王としてのダビデの正義を今は執行できていないというのははっきり分かったわけですよ。でこれでアブシャロム殺さなかったらイスラエルの国自体が成り立たないというのも分かってるわけですよ。だから彼がやったことは正しいんだけど正しくない。間違ってる。分かりますか。英語で言ったらね、He was correct, but he was not right. 英語で言ったら、彼がやったことは正しかった。その手法としては。でも、王に従わなかった。不従順だった。でね、これがね、彼はね、そのダビデの心と離れてるんですよ。ダビデはいつも柔和なんですね。憐れみが先行するんですよ。で、それとヨアブがしたあまりにも実際的で、実用的なこの彼、そして無慈悲、この心が離れていきます。で最後にソロモンが王となるときに、ダビデの後のソロモンが王となったときに、ヨアブは処刑されるんですね。それはですね、おいおい見ていきたいと思いますけれども、このヨアブという人物も私は個人的には非常に興味があって、面白い、興味が注がれる人物ですけれども、あまりにも実際的な人間であるがために、ダビデも手を出すことができなかった男であります。で次に、人々はアブシャロムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くりの山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていった。だから丁重に葬るのではなくて、いわゆる見せしめのようにして、これ石を積み上げる。これイスラエル人がこれやりました。アカンを殺した時も石を積み上げましたよ。あのペリシ人とかも晒し物にするんですけど、まあ、イスラエルもそれもしますけれどもね、あのもうちょっとそれよりも穏やかですね。石を積み上げて、そしてあのアブシャロムについていたイスラエル人たちは 逃げていきました。アブサルムは存命中王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャロムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。王の谷、これがケデロの谷の下の方にあるんではないかと考えられて、アブシャロムの墓っていうのが今あるんですが、それは後で作られたものだから実際のものではないとは今分かってるんですが、まあでも記念碑立ってたんですよ、そこに。息子も覚えてくれないってこれかわいそうですね。実は息子3人いたんですけども、もうすでに死んでしまったのか、早死にしてしまったのか、あるいは息子でさえ私を覚えてくれないだろうと思ったのか、これだけ派手なことをやっていた男なんですが、彼は孤独でした。孤独でした。ほんとかわいそうですね。ここまで来ると哀れみが出てきますね。かわいそうな人ですね。サドクの子アヒアマツは言った。覚えてますか、あのエブヤタルのサドクのあの息子いましたよね。あの2人がこの伝達をしたわけですけれども、でアヒアマツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい、王子が死んだのだから。ヨアブはクシュ人に言った。クシュ人とはエチオピア人のことですが、行ってあなたの見たことを王に告げなさい。クシュ人はヨアブに礼をして走り去った。サドクの子アヒアマツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私もクシュ人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかしどのようなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒアマツは低地への道を走っていき、クシュ人を追い返した。これアヒアマツもう超嬉しいんですよ。もうダビデが大変な思いをしてですね、そして今勝った、主が勝たせてくださった、伝えたいこう言ってんです。でも王子が死んでるんだから、もうヨアブはもう絶対にこ あのダビデが悲しみにくれ悲嘆にくれるだろうと行くなと。でクシュ人はですね、これ何か起こったと、何か万が一のことが起こって、例えば処刑するとかですね、前あったじゃないですか、アマレク人を殺し、あのサウルを殺したっていうふうに言ったアマレク人を殺し、イシュボシェテを殺した2人の略奪隊を殺したわけですよね。ダビデは処刑したわけです。なんか万が一のことがあったらまずいから、クシュ人という異邦人を使ったわけですよね。そして行きますとこう言ってですね、でさっき言ったようにこっちがヨルダン側でこっちにあのあってこう行くわけですけれども、そのまま行くと起伏が激しいんですよね。でこれ遠回りなんですけども、このヨルダン川の低地、そのヨルダン川の周りっていうのは低いところでもうタッタッタッタが行けるわけですよね。そこでこうアヒアマツがどんどんどんどんこう遠回りなんだけども、どんどん楽に行けたわけですよね。走ってって追い越したんですが、はい次、ダビデは2つの門の間に座っていた。さっき言いましたように門が2つあって、その間に座ってました。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げてみるとただ一人で走っている男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んで言った。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った。先に走っているのはどうやらサドクの子アヒアマツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒアマツは大声で王にご機嫌いかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が若者アブシャルムは無事かと聞くと、わかりますか、もう勝敗じゃないんですね、もう王はアブシャルムなんですよ、無事かどうか。でアヒアマツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。ヨアブ言ったんですけどね、なんか頭に残ってなかったんですかね。その勝利したということだけでワクワクしちゃって、伝えに行ったら伝える内容がなかったっていう、 重要なことがなかったということですけれども、私たちも伝道するときに伝えるものをですね持たずに出ててはいけませんね。何を伝えるのかをよく知る必要があるわけですが、王は言った、脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。するとクシュ人が入ってきて言った、王様にお知らせします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシュ人に言った、若者アブシャロムは無事か。クシュ人は答えた、王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。死にましたということですね。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた、我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム我が子よ、我が子よ。先ほど話しました、お前に代わって死ねばよかったのに、本当は私が死ねばよかったのに、私がしたことでお前が死んでしまったんだ、本当は私が死ねばよかったのに。これともちろん我が子よ、我が子よと言ってるように、父がこう思う思いですよね。反逆の息子に対して、反逆をしている者に対して、それでも私がこの反逆罪の罪を負えばいいのに。なんかイエス様につながりませんか。ローマの5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。罪人であったとき、アブシャロムと同じように私たちが反逆している。まずこれを知らなきゃいけないですね。いや私は何も反逆してませんよ、神に対して、そしたら悔い改め、あなたは罪人です反逆してます。でも神がその反逆の罪をご自身に負ってくださいました。私たちを愛しているからです。これダビデと同じです。私が代わりに死ねばよかったのにですね。そして次回はこの悲しみから立ち上がるダビデの話から始まります。ダビデがどのようにしてイスラエルの国を統治していく、その回復をさせていくのか、まあ、そこから私たちが神の国の中にいる、そしてまだ地上にいるんですけれども、神の国に入った時に私たちもキリストと共に統治する王となるということが約束されています。いかに私たちが主に明け渡すことによって、任せていくことによって、この教会を、特に教会ですけれども、まあでもそうでなくても教会から出てそれぞれ使わされているところで神の支配を広げていけることができるのか、周りの人にですね広げていくことができるのか、ダビデから学んでいきたいと思いますね。お祈りします。主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちに、豊かな知恵を与えてくださりありがとうございます。主よ、あなたがこの1週間、またこれからも今年も本当にいろんなことが続けて起こっていくと思います。お父様、なぜならばあなたは世の中がもっと悪くなるよと教えられました。この1年間もいろんなことが起こると思いますけれども、しかしダビデと同じようにあなたは恵みを私たちから引き離すことはないと約束してくださっていることを信じて感謝いたします。私たちがお父様、決して自分の知恵に頼ることなく、あなたに寄りすがって、あなたに明け渡して、そしてどんなことがあってもあなたの裁きに頼っていくことができますように助けてください。 ダビデと同じように平和を作る子供になりたいです。平和を作る者は幸いである。彼は神の子と呼ばれるだろうと。それが私たちのうちに実現しますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。